おはようございます。クリーのデリオのクリーです。今日からですね、6月ですね。6月1日、時刻は6時57分です。はい、では6月1本目ですわね。なんかですわねーってなってた。樽を知るって言葉を皆さん聞いたことはありますか？ですね、この樽を知るっていう言葉は、まあ、すごくサスティナブルな世の中にも適した言葉なのかなっていうふうに思います。まあ、知ったきっかけは、憧れでもある伊勢谷友介さんが、ある対談で話されているのを見たことが、始まりです。どういう意味なのかというと、ないものや不足しているものに目を向けるのではなく、足りているものや既にあるものに注目するという意味です。以前の僕のですね、ノートとかでも話したんですけども、承認欲求の話ですね、をしたんですけど、それにも通ずる話なのかなというふうに思います。早速なんですけども、皆さんこんな経験したことはありませんか？あの人の着ている服かっこいいなとか、欲しいな、あの人の考え方や生き方したいなっていうふうに考えたことが一度でもあるんじゃないでしょうか。僕たち人間というのは欲求にあふれた生き物です。つまり、自分が持っていなくて他人が持っているものに興味をそそられてしまうとも言えます。特に SNS っていうのはその興味をそそる大きなコンテンツだなというふうに言えます。いいねの数やフォロワーの数など、他人にはたくさんあるのに自分にはない、もっと反応してほしい、全然足りない、みたいに、欠乏症に駆られて、外しか見ず、自分を見失う人も少なくないのかなっていうふうに思います。そういう生き方って苦しくないですか？なんか、まあ欲求っていうものは無限です。終わりがありません。で、まあそんな人たちに対して、この樽を知るっていう言葉を胸に当ててほしいんです。人が持っているものに注目するのではなく、自分が持っているもの、自分にしかないものに注目してほしいんです。例えば、僕は伊勢谷友介さんに憧れていますが、僕がどんなに努力したところで伊勢谷友介さんにはなれません。あの人にはあの人にしかないもので生きているし、だからこそ僕は僕の中にあるもので生きていかなきゃ、自分が何者かわからなくなる。クリーっていうのはこういう人物だよって自信を持って言えなくなる。まあそういうふうに思うんですね。それに、足りているものに注目すれば、だんだんと感謝が生まれてきます。洋服や靴にも愛情が湧き、これで満足だなというふうに思えるようになります。お金や人間関係に関しても、まあ同じようなことが言えると思います。今あなたが持っているものの大切さに感謝をしない限りは、心の幸せみたいなものを得ることはできないのかなっていうふうに思います。樽を知るっていう語源は、もう昔のですね、中国の思想家の方が、おっしゃられていたことなんですけども、まあ、まさに今の時代にぴったりな考え方だなっていうふうに思います。というわけで今日は、樽を知るっていう言葉について、説明させていただきました。6月1日月曜日、今日も一日頑張っていきましょう。それでは皆さん、今日も素敵な一日を過ごしください。クリーンのレディオのクリーでした。